はい、どうも皆さん、こんにちは。今、ちょっとですね、出張中で、撮ってるのは2月27日なんですけれども、ちょっとどんな感じでいこうかな。これでいいかな。いつもとね、違う環境で撮っていて、万座温泉ホテルっていうですね、FVA の役員会に来てまして、で、マイクもいつもと違っていて、以前ちょっとその一時期これを使ってたことがあるんですけど、これ見えるかな、YouTube の方は見える、このブルーのコンデンサマイクのナノっていうやつを使ってて、一応こう全指向性ってやつでやってて、まあちょっとどうかな、まあ聞こえ方がそのいつもと皆さんと聞こえ方ちょっと違うのか同じなのか、聞き取りやすいのかづらいのか、まあ大体性能はねそんな変わんないはずなんで、多分同じようには、まあ全く同じとはいかないまでも、割と聞こえてるものと思ってはいるんです。でこれリスナーの方がねカンパしてくださって、去年買った1回壊れたんですよ、ブルーのねでかいマイク。で北海道から帰ってきたら輸送中に壊れてて、で送ってさ、千葉のなんかパソコン、個人のパソコン屋さんに送って、で直してもらって送り返してもらってみたいな。で今そっち使ってるんですけど、でこのせっかくこれ買ったよなと思って、でもこれいいのは普通にねでかいやつがね2キロ近くあって、めっちゃ重いんです。でかいんです。でもこれがね結構 500g ぐらいとかかな、まあ、相当小さいし軽いんで持ち運びに耐えうるってことで、出張中の YouTube の録画に使おうと思って使ってて、って感じなんですよね。で今日は、一人ビブリオバトルの食べることと出すこと第4回をお送りしていきたいと思っております。ですね、まあ、今日で最終回になるかなと。今日の箇所ね、3つなんですよ、あと。だから、割と、もしかしたら巻きで終わるかもしれないみたいな。でもまあ、紹介していきますね。頭木博樹さんで、医学書院2020年という本なんですけども、すごく面白いというか、要はね、ちょっと待ってください。すいません、館内放送があって 一時中止してました。一時停止してました。はい、大丈夫でした。まあね、普段と違うんでこういうことも起こるということで、あと3箇所で、そう、この本っていうのが、その潰瘍性大腸炎という難病を患って、頭木博樹さんという方が、11年間だったかな、まあすごいこう引きこもりの時期を過ごしたりして、でその中で、その絶望読書っていうね、頭木さんの本があるんだけど、その中でも語られている、こうカフカであったりとか、ニーチェであったりとか、本当にこう絶望した人の言葉に救われたよっていう、まあ、彼のこう実体験、があり、まあ、この本はよりこう病気ってことを考える、そういう内容になってて、で、まあ、この本の、まあ、キーワードがあるとしたら、おそらくその強食圧力という、その、やっぱりね、うまく食べられないってことがどれだけ大変かっていうのが、まあその、幸運にも、健康で一応なんだろう、普通に食べられている僕みたいな、まあね、聞いてる皆さんの多くもそうだとは思うんだけど、そういう人にはちょっと想像もつかないような大変とってあるんだなと。で、潰瘍性大腸炎しかりね、で僕のその親族の中にもそのグルテンアレルギーっていうのがあって、そういうね、体質を持ってると本当に食べれるものっていうのが、ないのよ。もう基本小麦粉使ってないものってなくて、例えば醤油とかにも小麦粉入ってるからね、だからそのグルテンフリーの醤油を買わなきゃいけないしとか、まあそんなことなのよ。でだからその食べるということにその困難を抱えると、その、人と 疎遠になっていくっていうんですよ。でつまり、一緒に食べることで仲良くなるということを人類は長きにわたって文化として培ってきたわけじゃないですか。でそれがさ、その食べれないとなると、その人間関係が作れなくなる。でその理由は共食圧力、共に食べるのだという圧力があって、目に見えないね。でそれに応じられない自分っていうのが、ある種こう排除されていくっていうよりも、自分からこう身を引いてしまいがちになるっていうのかな、まあ、そういう困難を語っている、そういう本なんですよ。で240ページいきますね。世界系と呼ばれる物語がある。私はそんなに知らないから、見当外れなことを言っているかもしれないが、そこにも自分対世界を感じる。でこの自分対世界っていうのは、第3回の後半で僕、ね、紹介したジョーカー、まあ、コロナ禍でそのなんか神奈川かなんかでそのジョーカー男っていうのがね、事件になったじゃないですか。あれは2020年の後半か2021年か忘れたけど、ね、電車の中でジョーカーの格好をしてだったのかな、まあ、とにかくジョーカーに憧れてその、まあ、その電車の中のテロを企てて、あの時は死人とか出なかったのか な, なんか、うん、でもすごい騒然となったね、事件があってね。でなぜ、まあ、あの山上容疑者にも言えることなんだけど、その山上容疑者だってさ、本当に統一教会憎しなのであれば、ムン鮮明のその今のだからトップが鮮明の奥さんなの娘なのちょっと分かんないけど、 そっち行けばいいじゃないですか。でもなんで安倍さんっていうのは、多分自分対世界っていう、ところに追い詰められていて、なぜならば人は孤独になると、その自分対誰かっていうその輪郭がどんどんどんどんぼやけていって、自分 vs 世界という構図になっていくからなんじゃないかって言ってて、で、まあ、アメリカでもさ、そのマスマーダーっていうね、3人以上の人が一度に死ぬ、事件ですよ。まあ主に銃乱射事件ってことなんだけど、そのマスマーダーの件数がめちゃくちゃ増えてて、なんか神保さんとかにビビったんだけど、あれ本当1週間に何回ぐらいの頻度で起きてるらしいのよ。日本で報道されるのはやっぱり50人とか死んだ派手な事件だけなんだけど、それぐらいアメリカでもそういう自分対世界になっちゃってる人が多く、でまあ、それがその古典的にはタクシードライバーとかキングオブコメディとかね、マーティン・スコセッシがある種こうテーマにしてきたようなですね、そういうことなんだよね。でトッド・フィリップスのジョーカーもスコセッシへのオマージュだからね、あの作品っていうのはね。でこの自分対世界っていう話の流れで240ページにもう一度戻ると、世界系と呼ばれる物語が、私はそんなに知らないから見当外れなことを言ってるかもしれないが、そこにも自分対世界を感じる。世界系の物語では主人公の恋愛や決断がそのまま世界の崩壊や救済につながる。そこには個人と世界しかなくて、その中間がない。それこそ孤独な生活をしている時の感覚だと。これね、なんかね、僕も世界系の作品ってあんまちゃんと読んでなくて、なんか一番有名なのが、あの最終兵器彼女っていうのが有名らしいんですけど、僕それ読んでないのね。で、あの世界系はね、なんかね、あの東博樹さんがよくその文芸批評とかで扱うから、なんとなくこういうもんかなみたいな、感覚で、僕も頭木さんと同じで、あのちゃんと知らないんで間違ってたら申し訳ないっていうのは同じなんだけど、ね、でもあれですよ、一番卑近なあれ近いというか、皆さん身近で言うと、あれ、あの天気のことを、君の名は、あと、すずめの戸締まりもそうだけど、あれも広く定義すれば世界系で大丈夫だと思いますよ。つまりその、主人公の小さな物語っていうのが、全世界の運命を決めるみたいな、そういうその物語の和系なんですよ。でこの世界系、まあ、この世界系っていうのは、カタカナの世界系。で、このまあ世界系っていうのはこう、まさにこう文芸批評の中から出てきたワードで、で、0年代以降の宇野恒弘さんとか、東博樹さんとか、まあそういった方々がよく論じる印象なんだけど、その世界系っていうのは、だからその、主人公の小さな物語、まあ多くの場合恋愛とか、そういう決断とか、それが全世界の運命を決めちゃうよって話なのね。で、 これがその世界系の特徴っていうのが、その柏木さん曰く、その個人と世界しかなくて、その中間がないっていうのは、で宮台真司の言葉で言うと、個人と世界の間にあるのは何かというと社会なんですよ、ね、世界系は社会がないんですよ、ね、で個人が社会をすっ飛ばして世界に行くんですよ、ね、これが世界系なんですよ。でまさにさ、そのくしくもごめんなさいね、はい、すみません、また館内放送が入ったんで、ちょっと中一時停止しました。なんかあれなんですよ、なんかね、外がね今日ね吹雪いてて、でなんかリフト、スキーのお客さんも来てるから、そのスキーのリフトの運行状況っていう館内放送が入って、申し訳ない、申し訳ないというか、やりづらいですね、なかなかね、そうなんですよね。だからうちでさ撮るときはさ、僕の部屋にさ、今 YouTube 撮ってますから入らないでくださいって看板を僕手作り作ってて、だからそれがあると娘たちも僕の部屋に入ってこないんで、あれなんですけど、あでもまあ宅急便来ることもあるしね、まあ、なかなかこういうのってね撮ってみると分かるんですけど、なかなかそういうのあるのよ。で話戻しましょうか。なんだっけ、そう世界系よ。で世界系で言うと、そのくしくもね、そのなんだっけ、その天気の子、天気の子の主人公って引きこもりじゃないですか、ね、で、あの人って結局その社会に適応できなかったから、個人の前に引きこもる、個人の世界に引きこもるんだよね。で、その田舎から東京に来て、そのなんだっけ、その新宿のハンバーガーショップで食べたチーズバーガーが今までの人生で一番美味しかった食べ物だという少年なんだよね。で、そのもう徹底的に個人という小さな世界にいる彼が、そのね、その巫女みたいな少女に出会って、世界の運命というか日本の運命というかを、なんていうの、決めていくというのか、彼の選択が、にね、将来を決めてしまうという大洪水を起こすというか、ね、そういう話じゃないですか。だからその社会がなくて世界と個人だけがあるっていうのが世界系だっていう、この柏木さんの分析は本当に至極正確を得ている、読みますね。世界系の物語が人気を得たというのは、それだけ孤独な人が増えたのかもしれない。少なくとも孤独な人の感覚を理解できる人たちが、そうですよね。だからその天気の子がなんで人気が出たかっていうと、まさにその主人公にみんなが、あ、これは私、これは自分だって思ったからだよね。で、たくさんいるのなら多数派とも言えるが、孤独な人が増えてもお互い同士共感してつながるということは難しい。これ山田太一さんの引用で、ここからが、孤独なら孤独同士話しかけたらいいじゃないか、抱き合ったらいいじゃないかと思う。ところが現実には私を含めてそういうことを気軽にするというわけにはいかないのである。これはやはり人類が まだよなれていないということではあるまいかっていう山田太一さんの引用があって、で人類がよなれる日が来るのかどうかはよくわからないという、だからこのなんか孤独と世界系とみたいな、なんかすごいめちゃくちゃわかるんだよ。で、僕さ、これ、あんま話広げすぎてもあれだけど、オードリーのオールナイトニッポンライブイン東京ドームに行ったのよ。で、2月18日にね。で、その5万4000人とかいたのかな、会場にね。で、その全国の映画館200館でもライブビューイングして、さらにそのライブ配信もして16万人動員したイベントだったんだけど、あのさ、ラジオリスナーって結構孤独な人が多いんだよ。で、まあ若林さんも放送の中で言ってたけど、ラジオリスナーって結構その一人で聞いてるっていうか、なんつうのかな、なんかテレビってさ、みんなで見るものじゃないですよね。なんていうのかな、なんか、そう。だからその力道山をさ、応援するその昭和の風景から始まり、パブリックなものなのよ、テレビって。だから、今 TVer の時代とはいえさ、なんか、まあ今そういう番組減ってるけど、それでも なんか昨日のその水曜日のダウンタウンを見たとか、なんだろう、大河ドラマ見たとか、朝ドラ見たとか、今だったらなんかその工藤官のさ、あの不適切にも程がある見たとか、そうやってこうそのね、職場や学校やジムやそういったところで話ができるのがテレビだから、テレビって人と人を近づけるものなんですよ、ね、なんだけどラジオってむしろなんか遠ざけるとは言わないんだけど、なんかねラジオってね、その昨日オードリー聞いたっていうラジオリスナーっていうのはまあ非常に恵まれてる、そのたまたまそれで知り合ったクラスメートがいるとか、そういう人を除いたら基本ラジオって一人で聞くものなので、それがあの取りも直さずこの僕のポッドキャストが広がらない原因でもあるんですけどなんつうのかな、だから完全に口コミに依存してるんで、僕はあの SNS できない人間だからあんまそういうので宣伝しないから、基本的にもう口コミでしか広がらないわけだから、もう5年続けてるんですけどまだ YouTube で言うと登録者は1000人いかないですし、ポッドキャストもまあどうかな、オーディエンスが200人ぐらい、300人、多く見積もって300人、そっからは広がってないんで、よけたはまだまだ遠い、僕が80歳ぐらいになったらよけた行くかなみたいなペースなんですよね。だからそれは多分取りも直さず聞いてらっしゃる方が、その多分これ皆さんに別にあの本当責めてるとかじゃないですよ、責めてるとかじゃない、もうそのままでいいんで、いいっていうことを念頭に聞いてほしいんですけど、不満とかないんで。だけどあの皆さんさ、僕これは本当に相当お約束できるっていうか、あの確信があるんだけど、これ聞いてるあなた、陣内俊のその陣内義塾っていうポッドキャストがあってねって言ったことないですよね、人にいやあの俺はあるっていう人は ありがとうございますってことなんだけど、でも9割密かに聞いてると思うんですよ。でそれなんで確信があるかっていうと、僕も自分の気が何のラジオ聞いてるかとか言わないですもん。だってあのそうオードリーのラジオってめちゃくちゃ面白いんだよねって人に言おうと思わないのよ。伊集院さんのラジオめちゃくちゃ面白い、言おうと思わないので、それはなんでかっていうと、言って痛い目に遭ってるからよなんかすごいなんかね、変な顔さ、変な顔って言うと、なんていうのか、そのテレビだけが世界だと思ってる人がほとんどだから、なんていうの、それを言われたところで、なんかそのアマチュア無線やってるんだよねって言われた時の顔をされるんだよ。でなんかそれあ、なんでもないですっていうかでなんかその伊集院さんオードリーとかのラジオですらそうなんだから、陣内義塾のポッドキャストとかもう本当になんかなんその今日本語喋ってたみたいな感じのそのリアクションをされるのも皆さん嫌だと思うから、僕も皆さんに宣伝してほしいですよ、それはね。まあ一人ね、せっかくやってるんだから多くの人に聞いてもらいたいとは思ってるんだよ、それはそうなんだよ。だけどなんつうのかな、かラジオっていうかその音声メディアってそういうものだよなっていうのもあるから、で山田太一さんが言ってるように、孤独なら孤独同士話しかけたらいいじゃないかと思うけど、そうもいかないんだよねみたいなでそれで言うと、そのあのオードリーの5万5000人集まってるんだけど、すごい面白かったのが、もちろんなんかねウェイウェイで来てる人も中にはいたよ、中にはいたけどめちゃくちゃ目立ってた、なんかその 4,5 人で連れ立ってきてる人っていうか、でそういう人が浮いてて、でむしろもう1人であるいは2人で、ね、そのギリギリ知ってるリスナー友達を誘って2人でっていう人が多分一番多くて、僕も同じだったんで、僕もその友達と、ね、2人だったんで、でそういう人がすごい多くて、でまあ夫婦でリスナーでみたいな方々も結構見受けられたけど、でも基本そういうそのあのパブリックにその職場とかではそのラジオを聞いて、趣味は深夜ラジオですとかあんまなんか言わない感じっていうか、だからその本当に面白いのがなんかさ、そのまあこれごめんね、なんか長くなっちゃうかな、やめとこうかな、まあいいや、あのあのそのライブ3時間半あったんですけど、一番盛り上がったとこはどこかというと、やっぱその星野源さんがねサプライズで登場して、で若林さんとポップウイルスっていうね歌を歌った時に、星野源さんが会場の皆さん 立ちませんかつってみんな立ったんですよ。5万5千円で、で歌うじゃないですか。でめちゃくちゃかっこいいし、若ちゃんもラップしてかっこいいんだけど、その普通のさライブとかでそこで結構あのみんな乗る縦乗りっていうから、なんかこうクラブにいる感じでこう陶酔感っていうかさ、なんかこう手上げてね、あのその感じとかあるじゃないですか。でそれがなんていうの、そのオードリーのライブってみんなちょっとこうそうね、僕みたいな人が5万5千人いる感じだから、なんかその縦乗りに自意識が邪魔してできない人の集まりだから、みんなこうなんか胸の前で小さく手を叩くみたいな。でなんかスマホのさ、なんかさあの何あのフラッシュでさペンライトにするね、あれみんなやるじゃない、ライブあれもやってたみんな。だけどそれもなんか普通のライブだったらもう手挙げて先生はい先生わかりますの時の手挙げ方でそれで横に振る、ね、だけどほんとこう胸の前で何つうのかな、何こう聖徳太子状態っていうかさ、なんかそのその感じでスマホのライトもやってる人がほとんどっていう、だからその孤独な人が多数、もしかしたらだからとこういう人多いのかもしれないけど、まさにこうサイレントマジョリティ、スーパーサイレントマジョリティっていうか、だからなんか その人類がよなれてないねえなって、僕は人類はよなれてないなってオードリーのライブで感じたよって話です。次行きましょうかね。262から263ページでございます。心理学にバーナム効果というのがある。誰にでも当てはまることなのに当たっていると思ってしまう現象のことだ、ね。例えばあなたは人から好かれたい褒められたいと思っていますが、でも一方で自分を批判する傾向もありますなどと言われると、すごく深い心まで覗かれたような気になってしまうけれども、これは実に誰にでも当てはまる心理なのだと、ね、これバーナム効果ね。で占いや血液型診断などではこのバーナム効果が用いられることが多い。こういう性格の人がこの病気になるとか、こういう病気の人はこういう性格とか言われると、周囲の人も当人もついそれが当てはまっているように感じられることがある。しかしそんな調査は現実には無理だし、当てはまって感じられるのはバーナム効果であることが多いのだと、ね、だこれすごい面白いですよね。だからあのなんか病前性格とかわかります？なんか僕はそのうつ病になった時にいろんな調べ、ね、いろんな本読んだから、うつ病に関する本多分僕200冊ぐらい読んだんで、あのもう一通り読んでるんですけど、あのやっぱ病前性格は一定数見受けられて、その真面目、気真面目な人が多い、手を抜けない人が多いとか、なんかね自己批判が強い人が多いとか、あでもうほんとそうだな、俺もうほんとそうだな。で実際それはなんていうのかな、あの合ってる面もあるんでしょう。だけどこれバーナム効果かもねとも思うわけ。そうそうそう。でなんか気真面目とかってある程度みんな気真面目じゃないなんかそうそうそうそう。であとそのうつ病になってさらに本を読むような人って気真面目人間だから基本ね。だからあのあ俺のことだって絶対思う構造になってて、なんていうのかな、多分その僕が占い師だったら、僕はそのあなたはなんかこう人から断定されるとすごくそうかなって思っちゃう性格でしょって言うと思います。だって占いに来るやつなんてそんなやつに決まってるからさなんていうのか、僕みたいな人は絶対占いに行かないの、逆に言えばね、うん、だからなんていうの、そのバイアスかけるバーナム効果ってもう完璧でね、なんかちょっと話バーナム効果になっちゃうんだけど、だからそうそう、アンガールズの山根さんがめちゃくちゃ占い嫌いで、僕めちゃくちゃ好きなんだよね、その占いを批判するアンガールズの山根さんがすごい好きなんですけど、本当そうだよなって、全員そうじゃねえかよっていつも言ってて、本当そうなんですよね。で、ここで頭木さんが言ってるのは占いの話というよりも病前性格の話ですね。で頭木さんがここであの言ってるポイントがめちゃくちゃ面白い、これから引用の、次の引用にも出てくるんだけど、要はね因果関係が逆じゃ ないかって柏木さん言ってて、でそれがこのご自身の経験から言ってるんだけど、なんかその要は潰瘍性大腸炎になるような人の病前性格みたいな言おうと思えば言えるのよ。でそれはちょっとこう神経質でとか、ね、だってストレスが胃腸に来るみたいなことも、まあ看病してないではないでしょうから、まあでもこれはさ難病だし、また全然違うね遺伝的な原因とか見つかる可能性があるから、それすらも決めつけなんだけど、でもさその仮に潰瘍性大腸炎はの病前性格が神経質って言われたとするじゃない。だけど柏木さんちょっと待てよと、自分が潰瘍性大腸炎になると分かるけど、そのこの病気になると誰でも神経質になるっていうんですよ。なぜなら何を食ったら自分が その何時間後かにケツから血を流すかってことをいつも考えながら口を物にしないといけないから、めちゃくちゃピリピリすると。だからその病は気からって言葉があるけど、気が病を作るんじゃなくて因果関係が逆でね、だから病は気からじゃなくて気が病からなんじゃないかと、その病気になったから今日、ね、その性格になったっていう順番なんじゃないのって言ってて、これめちゃくちゃ本当そうかもなって思ったって話で、263このね最後の引用ですけど、ハロルド・ピンターの脚本の召使いという映画で、主人公と召使いの関係がだんだんと逆転していく。病気になった時の感じもこれに近かった。これまでは心が主人で、体がその命令を聞いていたわけだが、だんだんと体の方が主人になっていって、心がその命令を聞くしかなくなる。そういう逆転を感じた。しかしこれは実は病気になったことをきっかけにそのことに気づいただけで、もともと主人は体の方だったかもしれない、もともと主人は体の方だったのかもしれない。影の番長だ。そもそも性格というのはかなり体によってできているのではないだろうか。病気によって体が変化することで性格が変わるのも、そもそも性格が体によってできているからこそだろう。心の方が体をコントロールしていると思われがちだが、むしろ体の方が心をコントロールしているように思われる。人形使いのホラーで、人形使いが糸を引っ張って人形を操っているのではなく、実は人形の方が勝手に動いていて、人形使いの方が糸で操られているというのが確かあった。心と体にはそんな関係があるような気がすると。これめちゃくちゃ、なんだろう、すごい、この本で一番なんか、本当だよなって思った文章で、この部分。で、だからさ、なんつうのかな、まあ、いろいろ言えるけど、まあ、2つ言いましょうか。1つね、なんつうのかな、ジャイアンみたいな体格の人ってジャイアンみたいな性格じゃないですか。なんかその、なんかガハハおじさんみたいなさ、なんか森喜朗みたいな。で、あの人もラジオ V やってて体格大きくてとか。で、だから、ああいう体格だから、ああいう性格になるんじゃねえかみたいなのってわかります？なんか。でのび太みたいな性格の人ってのび太みたいな体格だからのび太みたいな性格になるんじゃないかなとか。で僕すごい虚弱体質で、でその小児喘息持ってたのね。ですごいもう学校も休みがちだし、どちらかというとこう青白い顔をして、特に小学校の時にね、小児喘息ひどくてね。でなんつうかな、運動もすごい得意な人間だったから、割と今こういう性格、大人になってこういう性格になってるのってそれ関係あるかもなとか。僕がもしすごいその健康優良児っていうか、足も速くて体も強くて風邪一つひかない小児喘息でもない人間だったら、もしかしたらもうちょっとガサツっていうか、なんかなんていうのかな、なんか体強い人って無神経じゃないですか。 今めちゃくちゃ乱暴なこと言ったけど、でもあの若林さんが同じこと言ってた。なんか体強いやつって想像力ないもんなって春日に向かって言ってて、でその若林さんってどちらかというと僕よりで、あのすごい大人になってもやっぱ偏頭痛持ちだったりとか、なんかすごいこう神経質だったりとかね、うん、であのだからすごい体が弱いからいろいろこう、逆に言えば他の人も体が弱くて今自分がいっぱい話しすぎて疲れてるんじゃないかとかって思えるのよ。でもこう春日みたいな、そのとにかくこうね、その自動車でいうとランドクルーザーみたいな人間って、なんか人が疲れてるんじゃないかなとかあんま思わないっていうか、その感じってあってさ、だからその体と心ってどっちがどっちの順番かというと、体が心を作ってんじゃないかなみたいな。逆に言えばそういうジャイアンみたいな人だって難病を患えば性格が変わるかもしれないよね。うん、なんかそういうのとか思うんだよね。で、あと僕そのこれはまた全然違うアプローチで、あのなんかのでね、ガザニカっていう、脳科学者での人の書いた本があるのよ。結構名著で、脳の中の幽霊はまた別な人なんだけど、確かガザニカでよかった、ラマチャンドランだったかな、どっちかですわ、どっちとも脳科学者で、その本の中で、未だに覚えてるのが、なんかね、あれらしいんだよ、これは本当医学的にも多分本当にそうで、あのね、生体肝移植ってあるじゃん、であれをする外科医の間で生体肝移植をする、ね、あの外科医の間で知られてたこととして、肝臓を移植した後の患者が性格が変わる時があるっていう、割とその経験値として、経験則として、あの共有されてたことがあるらしいのよ。ね、でそれって多分ねあり得るのよ。でなんかね、もう一個そのガザニカとか結構ね実証的に今研究中で、おそらくその脳科学の視点からもそれは正しいんじゃないかって、そのラマチャンドランかガザニカのどっちかが書いてたんだけど、今ね、あの人間って結構その内臓と脳って相当つながってるらしくって、であのなんていうの、脳って神経、中枢神経系の一番のコントロールセンターなんだけど、実はその中枢神経系から末梢神経系が出てっていう、その神経の地図みたいなのを書く。でそれってその、生理学、ステッドマンの医科生理学とかに図が出てくるんですけど、なんていうかな、神経ってその、指と内臓に一番集まってるのね。で腸にめちゃくちゃ集まってるんですよ、特に内臓の中でも。でその腸と脳って基本的に神経という意味においては相当つながってんのよ。だけど別なものじゃないのよ。だから脳が腸に影響も与えるし、腸が脳にも影響を与えるっていうのはもう脳科学的な事実なんですね。だからストレスが胃腸に来るっていうのはそういうことなのね。で、あの一個の仮説として、僕のその腸の中には何兆個とか何十兆個っていう微生物が住んでるじゃないですか。皆さんも同じですけど、でその微生物を全部入れ替えたら僕の性格ちょっと変わる可能性あるんですよ。でこれはもう脳科学的にほぼ多分そうなるだろうねと言われてることで、で肝臓も多分そういったことに関係してるから、その肝臓移植をする外科医の間で移植した患者の性格が変わったりするこというのはそういうことで、だからなんか我々ってやっぱ脳中心主義社会で生きてるのね。まあ養老孟司さんがよく言うことなんだけど、実はそのどっちが主従関係でいうと案外体が脳を規定してるってことってあるんじゃないかなとかって思うんだよね。でそれはやっぱりその病気をするとよくわかるっていう感じとか、なんかこの本はなんかその病についてのというか医学書理の本でもあるんだけど、なんかこう体と心とか体と脳とかそう ういったことを根幹からなんか考え直させてくれる領書でございましたので、もしよろしければ、読んでみてもらったら面白いんじゃないかなという感じがします。ちょっと今日長めでしたけれども、今回で最終回です。次回から新たなシリーズが始まりますので、まあ、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。